この番組はリラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。ゆりねの歌とトークがリスナーの皆様にとって心地よい時間となりますように、ゆりねのゆらりゆらゆらシングシングソング始まります。はい、皆様こんにちは、ミュージックゼロチャンネル8月ですね。はい、暑いですね。今年の夏は、とにかくすごく暑い夏だなと感じるんですけど、テレビのね、あのニュースとかで、まあ、命の危険のある暑さとかって言ってますけど、実際本当に暑さで、いやーもうちょっとしんどいなっていうところがあるんですけど、どんな様子ですかね。7月はね、梅雨で、7月の、まあ、後半あたりくらいからね、梅雨明けで暑くなるっていうのが毎年のことだと思うんですけど、今年は本当に梅雨がね、そんなになかったような感じがありますよね。そんなところがありますけれども、体調管理はいかがでしょうか。ということで、8月に入りましたので、夏本番、まあ、8月は何があるのかなと思って、今日は 何を話そうかなと思って来たんですけど、そうですね、今日はね、8月といったら花火とか盆踊りとか、何ですか、夏祭り、うん、そんな感じのものがあるかなと思って、ただそういうのをね、こう思うと8月って夏っていうのはこう気持ちがワクワクドキドキしたりとかするのかななんていうのがあって、花火とかね、夏祭りとか盆踊りとかっていうのをテーマにして話してもいいのかなとも思ったんですけど、まあ私はそこで、すんなりそういかないのが私で、まあ、じゃあ今日はワクワクすることとか、ドキドキすること。はい。あ、今日はじゃない。今月はね、ワクワクすることとか、ドキドキすることっていうので、話をしていこうかなと思ってます。それでそう。ワクワク、ドキドキって何がありますかね。私は第1回目の時にね、自分のプロフィールを話した時に、生まれが山梨県の河口湖町ってところですっていう話をしたんですけど、そんなんで、8月というといつもね、8月4日5日に河口湖町の河口湖湖上祭っていうのがあるんですよ。はい、そんなところで湖上祭の思い出とかね、カラオケ大会とかもいつもあったりするんですけど、そんなところの思い出とか、そういうのをね、今日は、そう、ワクワクするっていうことをテーマに話をしていこうかななんて思っております。はい、それでは、今日もね、しっかりと話をしていかなければいけないんですけど、まあ最初はいつもそうなんですけど、なんかこう、エンジンがかかるのが遅くて、しばらく話し出すと頭が整理するんですけど、今またなんか頭があんまり回ってませんけど、はい、しっかり話していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。はい、それでは今日もね、張り切って頑張ってやっていきたいと思います。はい、この番組は In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは今日は、そう、あの今月第1回目は、ワクワクすることっていうのでちょっとお話をしていきたいなと思っております。で、まあワクワクとかドキドキとかね、その言葉自体を考えるっていうことはないと思うんですよ。で、これがね、なんかこのラジオを聞いていただいて、あ、そういえばそんな言葉の表現っていうんですか、ニュアンスって、よくよく考えたらどんな感じなんだろうとか、もしかしたら思ってくださる方もいらっしゃるのかななんて思うんですけど、そこで私もそうなんですよ。普段ね、何気なく、さりげなく普通に使ってる言葉っていうのは結構意味があるんだろうなと思って、それで今までこのワクワクとかドキドキって何なんて調べたこともなかったんですけど、今回ね、ちょっとワクワクとかドキドキって何なんだろうと思って、またあのネット検索をしてみたんですけど、そしたら、なんかね、ワクワクっていうのは言葉の由来は、水が湧くっていうところからワクワクって言うんですって。なんか湧くを2回繰り返して、湧く湧く、三水に湯っていう、ね、書いて男っていう字、湧くってありますよね。あれのワクワクが語源なんですって。それで、期待や楽しさなどを心が踊って落ち着かない様っていうところが書いてありました。で、使い方としてはね、明日の遠足が楽しみ、ワクワクするとかっていうところで使うっていうところで、あ、そうだよなと思ったんですね。だからまあこうプラスのね、意味でそのワクワクっていうのは使われているし、うん、プラスの感覚、なんか期待するとか楽しいことが待ってるとかっていう感じでやっぱり使っていますね、私も。うん、皆さんもどうですかね。そういう感覚で使われているのではないのかなと思うんですけど、でもそれが、まあ、このワクワクっていう言葉なんですけど、なんかね、明治大正時代には否定的な感情や恐怖心など他の感情、嬉しくも、辛くもない中立的感情っていうところでもワクワクっていう言葉が使われていたっていうところも書いてあって、なんかそこら辺はちょっと興味深いなと思ったんですけど、なんかね、水が湧いて嬉しいっていうんじゃなくて、新しい、なんか新たな違った感情がね、心に湧くっていうことで、それが何ですかね、プラスに捉えるんではなく、邪心じゃないんですけど、違う、なんか邪気な気持ちが出るっていう意味で、使われてたところもあるらしいんですよ。でもまあそれはね、昔の時代の、いろいろ背景があったのかなとも、思うんですけど、まあ今はワクワクっていうと楽しい、希望とか期待とか、そういったのを連想しますよね。はい、なんかそんなワクワクって言葉についてでした。はい、そこで、私はそう最近ね、何をワクワクしたのかなと思ったんですよ。そう、そしたら、よくよく考えてみると、このラジオとかをね、やらせていただくのに、自分がその曲をね、自分でオリジナル曲を作っているんですけど、それは、常日頃、まあ呼吸するのと同じような感覚で私は歌ったり作っ、そう曲を作ったりしてるんですけど、 それを、皆さんにね、発信して、配信して、まあ、自分のその歌を、聞いていただくことができるっていうので、すごくワクワクしました。はい、ワクワクして、いっぱいその曲をね、私の曲を聴いていただけるチャンスがあるんだなと思って、このラジオをすることがすごく自分の中でワクワクしたっていうのがあります。それとともに、そう、家で、前も言ったんですけど、家のちょっとちっちゃい庭にね、お花の種をこう、撒いているんです、いつも。で、今回夏になると、カサブランカのね、花が咲くように、1月の冬の寒い時にね、カサブランカの球根を、植えたんですね。今回はね、ちょっと欲張って、カサブランカの球根を10個買って、10個、庭にダーッと並べて、それで植えたら、見事なように本当に10個全部咲いてくれて、すごく本当綺麗で、もうすぐ、切ってね、花、花瓶に、切り花として、はい、入れて、それでお家でね、ああ、綺麗だなと思って見ていたんですけど、でもそこでふと、そう、娘に言われたんですよ。ママ、同じ時期に植えたら全部同じ時期に花が咲くんだから、もうちょっとずつずらして植えたら、そしたら楽しめるのにって言われた。おう、そうだ。そうだったなと思ったっていうのがあります。だから、一時すっごいバーッと本当に豪華にね、咲いたんですけど、でもその咲いて、ずっと咲いてるのも、せいぜいそうですね、一週間から、そう、長くて二週間くらいしか持たないから、ああ、そうだ、そう言われてみれば、時期をずらしてっていうんですかね、一週間ずつくらいこうね、植えるのをずらしていけば、一週間ごとくらいにちょっと楽しめたのかなっていうので、さすが娘頭いいと思って、ってところがちょっとありました。はい、そんなところでね、お花っていうのはすごくいいですよね、お花とか。あと動物とか植物とか、そう、あとね、なんか一番なんか簡単なのは水槽の中で金魚とかね、メダカとか、飼うのが一番楽なのかな、楽ではないかもしれないけど、ちょっとそんなすごい動物のね、こうワンちゃんとかね、猫ちゃんは本当に日々の、お世話を結構大変なんですけど、金魚とかメダカなんかはね、もしかしたら自分のペースでね、お世話できるのでいいのかななんて思ったりもしました。はい。なんかね、最近ね、メダカはね、すごいね、流行ってるらしいですよ。メダカを買うことか。それでメダカの新しい品種を自分で交配させてね、作っていくっていうのがすごいらしいです。はい。だから、なんかね、メダカもね、なんかこの前テレビで見たんですけど、メダカのその新品種を皆さんがこう作っていって、それがね、今ね、なんか400種類とか何とかって言ってたと思うんですよ。ね、それも本当いろんなこう、色がね、鮮やかな色が出てきたりとか、まあ形とかもいろいろあって、まあこだわる人は本当にこだわるんだなって思いました。まあでもそういうのでね、自分の生きがいとか楽しみとかが、あるっていうのはすごくいいなぁなんてふうに思いました。はい、それでは、ですね、次、私の曲を聴いていただこうと思うんですが、いつもいつもね、セロトニンって言って神経伝達物質、神経脳内伝達物質の話をしてるんですけど、で、そのセロトニンもね、増やしてもらいたいっていう気持ちを込めて作った曲があります。セロトニンって何っていう曲です。はい、それではセロトニン何聴いてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、セロトニンって何っていう曲を聴いていただきました。はい、この曲は私が、そう、御徒町にあるね、セロトニン道場ってところを卒業して、まあ、セロトニントレーナーっていう資格をいただいて、それでセロトニンのねことについて、まあいろいろこう世の中にね発信していくことを、まあそこの道場の有田秀夫先生に認められたっていう感じで、一応ね修了書をいただいたんですけど、でその時に自分の中でセロトニンのこう話をどんどん、世の中に広めていきたいなっていう思いと、あとなんかね、セロトニン体操みたいなね作りたいなーっていうのと、セロトニン温度みたいなのをね作りたいと思って、まずは作ったのがこのセロトニンって何っていう曲なんですよ。で、そう、それでね、これを有田先生にまずは聞いていただいたんですけど、そしたらまあ結構ね評価してくださってすごいなんかいいっていう風に言ってくださって、まあ、セロトニン道場のねホームページにリンクを貼って、流してもいいみたいなことをねおっしゃっていただいたんですけど、まあでも私はまだまだねこうクオリティがねそんなにすごくもないので、そうなんですよ。だからこれを、どなたかなんかね伴奏とかしっかりしたものを作っていただいて、それでなんか CD 化とかしていただけるとなんかいいなぁなんて思うんですけど、そういう風になったらぜひねセロトニン道場のところにリンク貼っていただいて、そこに私の曲が流れるとかね、なんかそうなると楽しいなぁなんて思ってます。まあ今月はねそう、ワクワクすることっていうことでね今回お話しさせていただいてるんですけど、まあリスナーの皆さん、そのワクワクするって何考えます？思いつきます？あれかな、なんかやっぱりあれですよね、夏になったら夏の洋服を買うとかね、まあ新しい、そう、エアコンも買い替えるとかまあ新しいエアコンはそんな毎年買い替えないけど、でもまあなんか本当に最近は家電とかもね1年ごとにどんどんねいいのが出てきちゃったりして、なんかそういうのを見るとあいいな欲しいなと思うんですけど、でもまだまだ使えるしなの繰り返して、結構ね家電は本当に、長く使えるっていうとこありますよね。でなんかね、家電もそうですけど何でもそうですけど、やっぱりこう愛情を持ってね使ってるとね結構ね長持ちしますよ。はい、皆さんやってみてください。何でもそうですよ、一つのものとか、そう、ボールペンでもそうですよ、ボールペンでも何でもいいですよ。ボールペンさん今日もありがとうって言っていつも、私に字を書くときに気持ちよく字が書ける、本当にありがとうって思ってね使うと本当に答えてくれますよ。これはねマジですから、マジ本当に。だからぜひ、皆さん心の中でいろいろものを使う時にもそのもののにも心があるね、ハートがあると思って使っていただくと、やっぱね応えてくれますから、ぜひぜひそんな思いでね使っていただけるといいかななんて思いました。はい、そう、それでそう、セロトニンって何っていう曲について、いろいろ話をねさせていただいてるのがいろんなところに、飛んでいってしまってますがまあワクワクすることでね、私は そう、歌を作るのが今一番ワクワクしていて、で歌を作るのにパソコンソフトでね、自動伴奏つけてくれるっていう、なんかすごい優れもののソフトを見つけちゃったんで、それでちょっといろいろ遊んで、毎日夜更かししたくないのに気づくと12時過ぎてるなんていうのがよくあるんですけども、そんなちょっと生活をしてるっていう話がありました。はい、では次の曲ですね。次の曲も、これも最近作った曲です。とても、お世話になった方にちょっとそのお世話になった気持ちをさらっと、はい、書いた曲です。で、ありがとう、またいつか、はい、聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイス、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それでは8月の第1回目もね、そろそろ終了、近くなりましたというところで、私のこのラジオをね、聞いてくださっている方であれば、この前の7月の時にね、 セロトニンオキシトシン不足度チェックっていうのをしたんですけど、それの、結果をね、次回お話しますってことで話もしましたので、今回はそのセロトニン&オキシトシンの不足度チェックリストの、結果をねちょっとお話したいなと思ってます。じゃあその、なんだチェックリストのねチェック項目もう一回言いますね。でこれが強くあるっていうのが3、中程度ある2、少しある1、全くない0っていうことでねチェックしていただきたいというのを言いました。はい、それでは1から20までねおさらいでもう一回言いますね。ちょっとチェックしてくださいね。朝頭がすっきり目覚めない1番ですね。はい、2番朝から疲れている、3朝体のどこかに痛みがある、4寝つきが悪い、5就寝時一晩で複数回起きてしまう、6悪夢をよく見る、7低体温で36度を下回ることがある、8低血圧で上が 100mHg に達しないことがある、9便秘がある、10表現がトローンと、表現じゃない、表情がトローンとしている、11すぐにしゃがみ込んでしまう、12噛む力が弱いと思う、13関節や筋肉に複数箇所慢性の痛みがある、14慢性的に頭が痛い、15切れやすい、16落ち込みやすい、17集中できない、18パソコンを長時間使う、19、昼夜逆転の生活だ、20太陽の光を浴びることがあまりないという、こう、ね、20個のチェックリストがあって、これで3、2、1、0で、チェックしていただいて合計点数をね、出していただくっていうところなんですけど、まあ私はレベル1でした。はい、0から8点以下の方、0から8点の方は OK ってことで、セロトニンとオキシトシンは十分でありまして、その働きにも特に問題はないっていうところです。で9から20点の方はレベル1で、ちょっとストレス度がねちょっとあるかなっていうところで、セロトニンが不足してますって、セロトニンが不足してるので向こう3ヶ月くらいセロトニンオキシトシンを活性化させるエクササイズ、生活習慣を取り入れた方がいいですよってことですね。で20から40点の方はストレス度レベル2ってことで、セロトニンがかなり不足しています。6ヶ月から1年間セロトニンとオキシトシンを活性化させるエクササイズ、生活習慣を取り入れた方がいいですよっていうところですね。はい、で41点から60点の方は、ストレス度レベル3ってことで、セロトニンがね極度に不足してるっていうところがあるので、まあこれをねすぐに、セロトニン活性化する、エクササイズと、エクササイズと生活習慣をおすすめ、あとは、お医者さんへのね相談もおすすめっていうのが出ました。皆さんどうだったでしょうか。ぜひね、こんなのも参考にしていただきたいと思っております。ではね、またセロトニンのことは徐々に、話していくことにして、まあ、今回はね、これでそろそろ、終了の時間となります。はい、またね、いろいろこう、話をしていきたいと思います。ワクワクしてることね。はい、それでは、番組ではね、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ますので、どんどんフォローお待ちしておりますね。それではね、今日も本当に最後まで聞いていただいてありがとうございました。まだまだね、暑さもこれからが本番かもしれません。もう今もかなりしんどいですけどね。日々水分補給をしっかりとって、それでうまくねエアコンを使い、体を元気にして 明るく過ごしましょうね。はい、では次回も、まあ、お会いできることを楽しみにしております。この番組は In Reality That Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、ゆりねです。では皆さん、また2回目ぜひお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。